について先々週2週間前に半分だけお話をさせていただきました。今日は後半の部分を皆さんと一緒に学んでまいりたいと思います。しかしマルチン・ルターについてお話しする前に、その前にある人のことを皆さんに2分間だけお話をいたします。そのある人というのは皆さんが誰もがご存知のこの人であります。男はつらいよという映画でおなじみの俳優さん、渥美清さんです。この渥美清さん、一緒にたくさんの映画を撮っているスタッフに、しんちゃん、スタッフにしんちゃんという男性がいらっしゃったそうです。このしんちゃん、ヘビースモーカー、タバコを何箱も吸う、やめようとしない、やめられない、誰がやめなさいと言ってもやめない。ところがこのしんちゃん、ピタッとある時タバコをやめた。みんな驚いた。どうしてタバコをやめられたの？するとこのしんちゃん、渥美さんが私に次のような話をしてくれた。それを聞いてやめようと思った。 やめようと思った。その話は次のような話です。厚美さんは私にコルベ神父の話を突然なさった。あの地獄のようなアウスビッツの収容所の中で死にゆく人の命を救うために自らの命を捨てたコルベ神父、その立派なコルベ神父の話をした後、厚美さんは私にこんな風に言った。しんちゃんよ、こんな風に自分の命とこれからの人生すら他人の命を救うために犠牲にしてしまう人もいるんだよね。ましてしんちゃん、タバコぐらいのことなんだけどね。って、ピタッとそれでやめた。厚見清さんっていうのは、そんな人だったみたいなんです。マルチン・ルターの前になぜこんな話を聞いていただいたかというと、立派に生き抜いた人の話は、私たちは聞いておくべきであります。特に信仰に生きた人の証は、私たちを救い、私たちを励まし、私たちに生きていく力を私たちに与えてくれるのであります。さて、マルチン・ルター、今日が2回目であります。神様の器として用いられたマルチン・ルター、先々週は、彼が生まれたところから、あの有名な、1517年、95箇条の定題を出したこのところまで、先々週はお話をいたしました。今日のお話は、その後、ずっと言って、彼が眠りにつくまで、一挙にそこまで行きたいと思います。一挙にものすごいスピードで行きます。ので、皆さんは振り落とされないように何かに捕まりながらですね、この話についてきていただきたいと思います。先週もお話ししましたように、マルチン・ルターはもう夢中で聖書を調べ、学びました。そして彼は、ローマ教会が真理であると言っているものが実は間違っているということに気づき立ち上がるわけであります。1517年10月の31日に彼の自分の教会のドアにローマカトリック教会側への提題、この提題というのは論証されるべき問題、95箇条を記して、私は聖書を読んで、このように思う。間違ってたら、言ってくれ。これが定題であります。マルチン・ルターが、じゃあ、この95箇条の定題の中で、一体どんなことを述べているか。もちろん、全部をお話しすることはできません。その一部分だけ読みます。49条。免罪は、お金を出してですね、免罪符を買うは、もしそのために神を恐れなくなるならば、それは最も悲しむべきことである。免罪符はインチキだって。86、豊かな財産を一番持っている方が、なぜ貧しい信者のお金ではなく、自分の金で、サンピエトル大聖堂を建てようとしないんですか。こういうことも言ったんです。95箇条。これを出すや否や、もうあっという間に、本当にあっという間に、ドイツ国中、いや、ヨーロッパ国中にそれは広まっていきました。ある方はこう言います。それは、ちょうど天使が全国民にニュースを伝える使者であったかのようだった。あっという間に伝わった。そして、この時のローマ教会のトップがこの人であります。 教皇レオ十世。しかし、この時、この法王は、初め、鷹をくくってた。全くルーターを相手にしてなかった。こう言ったんです。一匹のイノシシが、ブドウ園に入ってきた。笑ってた。ちなみに、この時のレオ十世という法王は、どんな人物であったかちょっと調べました。こうですよ。7歳で司祭、13歳で枢機卿、38歳で教皇となる。狩猟が趣味で、喜劇や道化を好み、音楽を聴いて美食、そして飲酒を、お酒を飲んだ自堕落生活をしていて、教会の莫大な収入を湯水のように使っていた。彼が法王になった時の有名な言葉。さあ、教皇制を楽しもうじゃないか。神様が私たちにくださったものだから。こういう教皇がその時代を支配していたわけであります。ところが、このレオ十世は気づきます。そして ついにたまりかねて、このルターに、1520年にルターに波紋状を送りつけるわけです。波紋状。波紋状の表紙です。こんなの送った。皆さんはですね、波紋という言葉を聞いてどんな印象を、受けられるでしょうか。どんなイメージを受けられるでしょうか。当時、波紋されると、次のような処罰を受けることになります。あなた破門って教会から言われるとこんなことになるそうです。まず天国からあなたは締め出されたものだという扱いです。法律保護外に置かれる、法律の外に置かれるので、あなたの身にこれから何が起こったとしても私たちは保証できません、責任を負えません。そして破門された者が死んだら、その遺体は溝、そして野原に置かれる。これが破門された者に下されることであったわけであります。カトリック教会はこう言っています。異端と不信仰は犯罪である。こうしたことは他の犯罪と同様に処罰されるべきである。そして、ルターが立ち上がる100年前、ルターが立ち上がる100年前に、実際にローマ教会より破門された人物がこの人でありました。その人を紹介します。ヨハン・フス。本当に立派な人物だったそうです。100年前。このフスは、100年前、ルターと全く同じ抗議を教会にいたしました。その結果、彼は破門されて、火炙りの刑にされます。骨を全部砕かれて、そしてその灰をライン側に流されます。なんで灰をライン側に流したのか。それは、絶対に復活。蘇りの可能性をゼロにしたかった。ここに、ローマ教会のすべての司祭が、その司祭になるときの制約の言葉があります。お読みします。我々は、主、法王、またはその後継者に対する異端、分離者、反逆者たちは、私が全力を挙げて迫害し、阻止します。こういう誓いを立てて、司教になっていくわけです。このように、ローマ教会によって異端し、そして反逆者扱いされて、処刑された人たちの数。いろいろな説がありますけれども、ある人はこう言います。500年間で800万人。黙示録に書かれているように、 生徒に獣は勝利する。もう一つ、カトリック教会の法王の言葉を読みます。注意して聞いていただきたいと思います。1554年、ピオ6世の言葉、両親の自由を擁護するという不合理で誤った距離、あるいはたわごとは極めて有害な誤謬、すなわち国家にとって何よりも他の何よりも恐れなければならない病毒である。いかがでしょうか。両親の自由と信仰上の礼拝の自由を主張する者、そして教会は暴力を用いてはならないと主張する者を私は呪う。先ほどのようにフスのような処刑台で真理を守るために命を落とした人がたくさんいたわけです。その一人の殉教者の不思議な不思議な言葉を紹介します。これはルターが登場する100年前に殉教していった人の不思議な不思議な言葉です。一人の殉教者が言った。真理の敵たちの怒りは今我々に勝っている。しかし永久にそうなのではない。権威や権威によらないで、一般の民衆から一人の人が立ち上がる。そして彼に対して真理の敵は勝つことができない。今に一人の人物が立ち上がる。誰のことですか。そう、その人こそマルチン・ルター。フスがわずか100年前に語ったその同じメッセージをルターは堂々と語っていった。すなわち、すべて真理が命じることなら、戸惑いもなく、後戻りもせずに、私は進んでいく。でも、すべて真理とか愛と異なるものが命じるなら、私は決して従わない。そして、彼は次々と、真理から、聖書から得た確信を本に書き上げて、言ったわけです。ルターの代表的な書籍であります。もう一度申し上げます。ルターはたった一人でこの巨大な力を持っている勢力と戦おうとしたわけです。それはもう1200年間もですね、ずっとヨーロッパを支配していた勢力でありました。カトリック、ローマ側はですね、一体このルターの改革をどういうふうに評価しているでしょうか。当時、ルターはこのような評価をですね、教会から受けたと言います。ちょっと読んでみます。ルターは異教徒であり、彼の教えは戦争、殺人、そしてキリスト教の滅亡を企てるものである。誰であってもルターをかくまってはならない。ルターに従う者は罪に定められる。ルターは熱意とか敬心というよりも憎しみと復讐の念に動かされているだけだ。彼は公職家。そしてルターは肉欲的な動機でその宗教改革を行っている。ここ。彼は古代妄想教の精神異常者だ。こういう言葉を彼は受けながらこの運動を進めていったんです。彼は震えなかったわけじゃない。彼は自分が前に進んでいけば、一体自分の身にどういうことが起こって何が失うか全部わかってた。ルターは怯えなかったわけではありません。ルターはどうなるか全部わかっていた。彼の恐怖感をの言葉です。彼は、ルターは、真理に対抗して、 結束した勢力のことを考えて気がめいった。彼の信仰は揺らぎ、彼は恐怖と戦慄に襲われて恐怖感に圧倒された。ウザーはなぜこんなことになっていくんだろうって自分でも分かんなくなる時があったみたいです。彼自身の言葉、神は、面白い言葉です。神は私を導かれるのではなく、私を前に押し出される。神は私を連れ去られる。私は自分ではどうにもならない。私は本当は静かに暮らしたいと思っているのに、騒ぎと革命の中に神様は私を放り投げられる。大事な働きをなさって、こういう思いの経験をなさった方が皆さんの中にもいらっしゃると思います。そして、ついにルターは呼び出しに会うわけです。出頭せよという命令が届きます。場所はボルムスの教会。今残っています。ルターがこのボルムスの教会に出発します。どの辺にあったか、この辺にあったんですけども、大きく拡大します。はい。今ルターが住んでいるのはブッテンベルク、ここからここまで、当時新幹線もない、タクシーがない、ローラースケートもない、そういう時代にもちろん歩いていく。2週間かかった。この時ルターはとても重い病気にかかっていたと言われているんです。くたくたになりながらですね、この旅を続けていきます。2週間かかるので、町村に寄っていくんです。このルターに対して言われた言葉。灰になるぞと。フスのようになるぞ。やめといた方がいいぞ。ある町では、お葬式の歌を持って迎えられたと書いてあるんです。そして、ウォルムスの町に到着します。彼は、この町に来て、そして、こんなことを言います。たとえ、ウォルムスに屋根の瓦のように多くの悪魔がいても、なお私はウォルムスへ行く。つまり、この町の屋根の瓦が全部悪魔だったとしても、私は住んでいくって。ルターはもう一度申し上げます。震えなかったわけではありません。怯えなかったわけではありません。彼は、怖くて怖くて、たまんないとき、ふっと見たら、自分の目の前にある神に、ピッと、ビビッと、ビビッと、ビビッとっていう発音ですか？ドイツ語。知らず知らずのうちにこの言葉ばっかり書いてたって。意味は、神様は生きておられる。生き生きとなさってらっしゃる。私たちも、本当に辛い時に、それでも神様は生きてらっしゃるって、私たちも言いたいと思います。さて、これが16世紀の当時の会議所。彼たった一人だけですよ。居並ぶ皇帝や貴族、司祭の中にここに立たされたのであります。立たされる前日、彼は神様にお祈りを捧げます。これがとっても有名なお祈り。よろしいでしょうか。皆さんの中にも、今苦しみの中に、そしてこれから数々の苦しみの困難の中に行かなければならない人が皆さんの中にいらっしゃると思います。どうかよくこのお祈りを聞いていただき、参考にしてください。全文を読みます。ああ、全能で永遠の神よ。この世界は何と恐ろしいことでしょうか。世は口を開いて私を飲み込もうとし、しかも あなたに対する私の信仰は誠に弱いのです。私がこの世の力だけに信頼しなければならないのなら、万事はもう終わりです。私の最後の時が来ました。私はすでに有罪の宣告を受けました。ああ、神よ。世のすべての知恵に対抗して私を助けてください。あなただけが私を助けてください。ください。これは私の技でなく、あなたの技だからです。私には何もできません。これらの世の偉大な人々と戦うものは何もありません。しかし、この事業はあなたのものです。しかも、それは正しくて永遠の事業です。ああ、主よ、私を助けてください。真実で不変の神よ。私は人には信頼を置きません。人間はすべて不確かだ。人間のものは皆失敗に終わります。私は、あなたは私をこの事件のためにお選びになりました。私の盾、力、盾、私の高き櫓であらゆる愛する御子イエス・キリストのゆえに、私のそばに立ってください。彼は、こういう祈りを捧げて、この教会に入っていこうとしたときに、不思議なことが、ちょっと起こります。ある、老人が、近くに寄ってきて、そして、ルターに、こんなことを言ったってんです。哀れな哀れな修道士よ。お前は、今や、その他の将軍たちの、どのような血みどろの激戦よりももっと崇高な戦いをしようとしている。だが、お前の主張が正しくて、お前がそれを確信しているならば、神の名によって前進せよ。何も恐れるな。神はお前をお見捨てにならないだろう。不思議でしょ？こんな人が近づいてきてそんなことを言ったってんですよ。そして、ルターはついに1521年4月17日、このウォルムズ国会の諮問委員会に出されるのであります。ローマ側が彼に質問する前に、この議会においてもノコノコって誰かがやってきて、ルターの耳元で二つのことを囁いたって。二人の人が、一つ、ルター、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。もう一人、あなた方が街道や役人や高官の前に引き渡されて行った場合には、言うべきことは聖霊がその時に教えてくれる。身元で支えたって。そして諮問委員会が始まるわけです。ローマ側はルターに質問をします。あなたが、ルター、あなたが認められたこれらのすべての書物を、あなたが書いた書物を、あなたは弁護しますか？それとも、その中にあるものを取り消しますか？これに対して、それでは率直に申し上げます。聖書の証言によってか、あるいは明白な論証によって反論せられるか、しない限り、私の良心は私の著作に引用されている聖書の言葉に拘束されなければなりません。なぜなら、それは明白なように教皇や教会、抗議会もしばしば過ちを犯すからです。ですから、何も取り消すことはできませんし、取り消そうとも思いません。良心に反する行為は安全ではなく、危険だからです。この時、 議会は騒然となります。そして、ルターがこの後に放った言葉、私はここに立つ。私はこれ以外に何もできません。神よ、私をお助けください。アーメン。彼はここで、私はいろいろな人たちから立たされたんじゃなくて、私は自らこの場に立ったんだ、と言ったんです。この時、ある人物が、こう言います。その人物は、向こうの親分、皇帝、向こうの敵の親分が、こう言ったんです。この修道士は、大胆に揺るがぬ勇気を持っているって。さあ、ここまで一挙に行きました。お疲れになったのは私ですよね。はい。一番私が疲れたと思います。さあ、ここで、ちょっとだけ、皆さんも、多くの場で、正しいことを言う場面が必ず、今まであったと思います。これからもあると思います。ここで、正しいことを述べるときの注意を、ルターから教えてもらいます。大総統に書いた。彼の態度はしっかりしていて、勇敢であった。彼の青ざめた痩せた顔には、苦労と病気の跡があったが、でも、思いやりと喜びの表情さえ、讃えていた。厳粛で、真剣な彼の言葉には、敵さえ待った。全く立ち打ちできない力があった。これずーっと読んでいくと、激しい感情とか、交えぬ本当に謙遜な、しかも遠慮がちで正しかったって、礼儀正しかったって。勇敢で、気高い態度で彼は神の証人として偉大な人々の前に立った。その次、彼の言葉には傲慢や激しい感情や誤りや偽りなど一つもなかった。だから向こうの親分の心を打ったんです。イエス様の十字架の下で百卒長が言った言葉に本当に似ていると思うのであります。この後、これルターなんです。ルターは、ある人の行為によって、10ヶ月間、彼はかくまわれます。この間に、彼は、ドイツ語の福音書をなんと3ヶ月で訳したって。3ヶ月で福音書をドイツ語に訳したって。そのかくまってくれた人が、この人。生物が大好きだったあの人、ね、この頃になるとどんどんルターのことを大好きでルターに共鳴して、そして私もそういうふうに思うっていう人がどんどん現れてくるんです。友達どんどん現れてくるんです。ルターを理解してルターを守ろうとした。でもその中で一番素晴らしい人がこの人、奥さん、名前をカタリーナ・フォン・ポーラ。いい名前でしょ？ね？大好き。ね？カタリーナって。だから聞こえてくるんですよ、私には。夫婦の会話が。今日もあなた、真理を語るときに、一生懸命、カタリーナ。俺、やっちゃいけないって言われたのに。ちょっと休憩でですね、やっちゃいましたけども。はい。この奥さんですね、本当にですね、二人は互いにですね、支え合っていたみたいですよ。カタリーナ26歳。ルタ42歳の時に結婚。ね。そして、このカタリーナさんは、実は修道院からですね、逃げてきた人。 ルターは親切ですから、本当に親切ですから、12人の修道女をかくまってあげた、助けてあげた、結婚相手を、そして就職まで全部世話したって。残ったのがカタリナさん。ね。二人は本当に信頼し合ってたって。ルターの有名な言葉。ね。フランスとベネティアをくれると言っても、私はカタリーナを離さない。今日使える言葉だと思います。教え帰って。でね、ルターはカトリック教徒だったので、結婚する気持ちなかったんです。だから独身だ。うん、どんな生活してたかって、ここ読むとですね、もうね、もう洗わない。洗わないって書いてないけども、本当に不潔だったんです。もう仕事ばっかりやってた。で、お金が入ってくると全部貧しい人にね、配っちゃうの。ね、万年どこだったって。でもカタリーナさんが、と結婚したらガラッと変わったって。清潔になって。お金の管理も。いいよね、いいよねって言っちゃいけないですね。最後です。ルターはどんな容姿をしていたか。これがですね、一番なんか彼の様子をですね、表している絵だと言います。ね。ある人がですね、ルターにあった印象を言います。彼は割と丈夫そうであった。姿勢は正しくて、前かがみでなく、むしろ後ろに反り返り、高貴な顔つきをし、猫背じゃダメだって。胸を張って背筋を伸ばして生きていこうって。深くて黒い瞳は輝いて星のように瞬き相手の魂を深く食い込むような眼差しだったって。ちょっと鏡で自分の目を見たいと思いますよ。ダメだなと思いますよ。ね。そしてついに1543年2月18日、彼は63歳で眠りにつきます。いつ？そう。2月18日。今日だよ。ね。味方はどんどん集まりますけれども、反対者も次から次へと現れていく。ある時、敵から派遣されたルターを殺しにやってきた暗殺者がいたんです。懐には武器を隠してルターに近づいてやろうと思った。ところが、ルターは全く無防備で、暗殺者の方が心配するぐらい無防備だった。暗殺者が言った。なぜあなたは一人で危なくないんですかって声かけた。ルター、なんて答えたと思う？いますか？こう言ったんです。私は神様の手の中にある。神は私の力、私の盾である。人間は私に何をすることができようか。同じです。ルターだけじゃなくてイエス様を知ってらっしゃる皆さんも神様は手の中に捕まえてくださるのであります。最後、松見さんが言った。あんな風に自分の命とこれからの人生をそういうことのために使う人がいるんだよって。皆さんはこの言葉を聞いて何を思いますか？自分のたった一つの命、この命を残りの生涯で何のために私たちは使おうと思ってらっしゃいますか？松見さん言います。タバコくらいなんだよねって。何にこだわっていますか？本当に神様から与えられた私たちの命をもって何ができるでしょうか？手を見たって、水をすくおうとしたって、この指の間から水がこぼれていく。砂を抱え上げたら、砂がですね、指の間から 落ちていくぐらいちっちゃな手。でも、それでも神様にそれを委ねたら、私たちはキリストの証ができるのであります。最後に、マタイによる福音書10章お読みいたします。ちょっと電気をつけていただきたいと思います。神戸訳聖書15ページ、新教大訳聖書18ページ。10章の17節から読ませていただきます。マタイによる福音書10章の17節。10章の17節。人々を警戒しなさい。あなた方は地方を法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また、私のために総督や王の前に引き出され、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時には、何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は、話すのはあなた方でなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。私たち、神様にお捧げして、神様の器となってまいりたいと思います。
では閉会賛美歌、希望の賛美歌317番を賛美いたしましょう。これはマルチンルターの曲でございます。
愛する天の神様、私たちを神様の小さな器にしていただきとうございます。それぞれの戦いは皆違っていても、私たちの生涯を通してあなたがいかに素晴らしいお方であるかを表したいと心から思っております。私たちをお捧げいたします。どうぞこの教会を神様が器としてこれからも用いてください。私たちの病院をお捧げいたします。神様の御名を崇める病院として、教会としてますますお使いください。そして私たち自らをお捧げいたします。愛する主救い主イエス様のお名前を通しお祈り申し上げます。アーメン。